こんにちは。この番組はシングルこなしの元と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はいただいたお便りをご紹介したいと思います。ソロシンさんからいただきました。趣味に仕事にと日々忙しくしているアラサー（かっこおばさー）女性です。ここ数ヶ月、自分にとっての生きやすさって何だろうと考えることが増え、そんな時にこちらのポッドキャストに出会いました。いつも楽しくお二人の掛け合いやお一人会を、拝聴しています。毎回いろいろ考えるきっかけをいただいて、この番組を聞くようになってから、ぼんやりしていた自分の輪郭が少しずつはっきりしてきたように感じます。そのおかげか、生きるのが前より楽しくなってきました。さて、私は現在独り身なのですが、趣味人間で基本的にやりたいことが一人で完結してしまい、ありがたいことに友人にも恵まれているため、恋愛が必須とはあまり感じていません。むしろ恋愛をしている時の自分はメンタルが不安定になりがちで、恋愛していない時の自分の方が好きかもと思うくらいです。とはいえ、久しぶりに好きなタイプかもと思える方と接する機会があり、久々にときめきを感じました。ただ、いろいろ事情があり、その方にはアプローチできないので、別の場所で恋活をしてみようかなと思い至った次第でございます。ですが、私が惹かれるのは、恋愛が人生の第一優先じゃないタイプの方でして、お互いに好きなことがあり、それを優先し合える関係が理想です。かっこ、対話がしっかりできる方だとなお嬉しいです。とりあえずマッチングアプリでも始めてみようかなと思ったのですが、私が惹かれるようなタイプの人にどうやったら出会えるのかピンとこず、なかなか一歩を踏み出せずにいます。もしお二人がこういった場が合ってるんじゃない?という提案があれば、ぜひ教えていただきたいです。これからも配信楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この前半すごく嬉しいですね。
うん、本当。
ねえ、なんか自分の輪郭が少しずつはっきりしてきたように感じますだなんて。
ねえ、生きるのが前より楽しくなってきましたなんてすっごい嬉しいですね。
本当ですね。私たち自分らしさのね、回答すら自分たちでできなかったのに。
全然違う話してましたからね。
本当に、でもやっぱりこうやってさ、自分の好きかもしんないなみたいなアンテナが立ったものにさ、どんどんどんどん触れていくことで、輪郭がはっきりしていくとか、そういうのってやっぱあるよね。
ね、やっぱり自分のことをいろんな側面から見つめてみて知っていくとか、そういう作業なのかなって思いますよね。
そうだね。で、それ年によってやっぱ、あ、ここアップデートしてった方がいいな、これ自分が居心地いいと思ってたけどちょっとこれチューニングした方がいいなみたいなのを毎回やっていく作業っていうのは必要ですよね。
本当そう思います。やっぱね、変化してきますからね。
本当にね、ソロシンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今回は恋愛のお便りということで、ね。
はい。
いや、本当
に、ね。どうですかね。
私とアキちゃんでお役に立てるのか。
あの、私たちの恋愛話してる回って、あの、どうしようもないこと多いですよね。グズグズしちゃって。
そうなんですよね。なんかやっぱ人次第ですよねみたいなさ話になったりするしね。
でもなんか唯一言えるのは、私たちも恋愛第一主義ではないというところが、あのソロシンさんと共感、共通してる部分ですよね。
ね、本当にね。あきちゃんの、あの今の配偶者さんとの出会い話してもいいですか？
ああ、はい。武藤さんが喋ってくれるの？
私が代弁して話すんですが、はい、私たちは3人とも同級生だったんです。
そうですね。
というところで、まあ、これ、まあ、再会して、大人になってから再会して、お付き合いに至って、結婚に至るということでよかったです？
そうですね。うん、だから、どこがこう、うまくいくっていう表現は分かんないけど、どうなるかって本当に分かんないなって思うし、まさかね、高校生の時に、あ、高校の同級生なんですけど、みんなね、この人と結婚するとかしたいなんて思ってないし、ね、でも今もうなんやかんやね、20年以上一緒にいるわけで、
そうですね。
ねえ。だからどうなんですかね。でも武藤さんはどうですか？それこそさ、 恋愛が、お相手も多分恋愛第一主義者じゃない方がいいっていうのは似てるんじゃないですか。
そうですね。私の場合もちなみにこの、どういう場が合っているんじゃないという案があれば教えてほしいですっていうところだったんですが、私これみんなからね、あんまりちょっと共感を得られないと思うんですが、私の場合本当マッチングアプリなんですよ、結局のところ。でもなんか例えばこれでさ、恋愛が第一主義じゃない方がいいですって、だったら趣味の場で見つけてみればいいんじゃないですか、お友達の紹介もいいんじゃないですかみたいなことももちろんあると思うんですけど、これ私の中の難しさがあって、これソロシンさんが、お持ちになっているかどうかはわからないんだけど、なんか恋愛対象として見てしまうことの、なんていうんですかね、ハードル、見てしまっていいかどうかが一つは私にはあってですね、
趣味の場とかで会うとってこと。
そうなんです。
お、
友達からの、友達の、ご紹介とかだったらまださ、恋愛目的の紹介っていうのがそもそもが、なんだろう、前提としてあるんだったらいいんだけど、この逆の立場だと、そういうつもりじゃないのに恋愛対象になっちゃってるのか、困っちゃったなみたいな時ってさ、だってこれしょうがないですよ。それ、その人が嫌だとかじゃないんですよ。そうじゃなくて、ああ、自分は恋愛とかじゃないのになーっていう時の困っちゃったなーっていうのってあると思うんですけど、
はいはい。
これがないのがマッチングアプリなんですよね。
なるほどね。
そもそもの前提として、あなたのこと恋愛目的で見て、見ることの許可はもうすでに同意は取れているはずだっていうのが一つあってですね。これが楽だなと私は感じています。
確かに、なんかこうスピード感は持てるかもね。なんかこの探り合いもないし、
そうなんだよね。
恋愛に発展していいのかなみたいなところもグズグズないだろうし、
そうなのよ。そのあたりが人によるかもしれないんだけど、あとね、私は意外とこのソロシンさんがこのあとどういうふうにね、人生設計を考えていらっしゃるかとかにもよると思うんですが、私は、この魔の巣窟みたいに言われている Tinder で出会っているので、いろんな人と、
魔の巣窟なんですね。
なんか、まあ、いわゆる、まあ、やり目的な人が多い。
あ、なるほどね。
そうそう。なのでこの Tinder で砂金は拾えないよみたいな、砂金を拾いたいんだったら山に行きな、海じゃ拾えないみたいなことあると思うんですけど、それね、私言ったことある割には自分は Tinder とかで探しちゃってるから、なんと
も言えないよ。砂金を探そうとしなければいいんじゃないですかね。
そうそうそう、あ、もう自分にマッチすればいいだけだからね。
本当そう思います。でジャッジをね、早くできるじゃない。
そうそう、
ありなし。
そうなんです ね。あの、このなんだっけ、他のペアーズとかの嫌なところってどうしても根踏みが結構強めなんだよな。ティンダーも根踏み感が少ないから、マッチングアプリの一番嫌なところって、今まで散々マッチングアプリのいいところも話したけど、一番嫌なところは根踏みされることで、そこの、なんか言うんだろう、ステージに上がったことで消費するんだよね、消耗するの。
なるほどね。
で、自分も同じ風に相手のことを見てるけど、相手にそうされるとすっごい厳しいんですよ。きつくなっちゃうの。
それがこう伝わってくるんだ。
あ、伝わってくるね。
あ
と、まあ一番最初ペアーズとかだとそもそも年齢の足切りとかがあったりするから、まあ、Tinder もあるんだけど、Tinder の方がそこまで年齢で足切ってる人は少ない印象なんだよね。そうだね。で、あとは、なんだろう、この、人に本当によるんだけど、その、プロフィールの書き方を、ちょっと、これは男受けしないなとか、これ書いとくと最初から引いちゃうなって思われても、私はこういう人がいいですみたいなことをちゃんと言っとくとかの方が、あとはですとかはあるかな。
確かにね。
もう魔除けのシーサーをちゃんと置いておけば変な人が入ってこないとかはあるかもね。
前もってハードルをちゃんとある程度設定しておいた方が、
そうそう、
いいんだね。
あきちゃんどう？これ友達から相談されたら、あ、ここいいんじゃない、うん、みたいにお伝えしたりするようなものあったりする？
なんか私はでも最初に武藤が言ったけど、なんか自分のやりたいことをやってみればになっちゃうかなと思ったんだよね。そのそれこそ趣味とか思ったんだけど、まあでも確かにね、今言った武藤の話も一理あるなとも思ったり、なんかでも周りを見てると、そのちょっと恋愛を手放した時にいい出会いを引き当ててたりするっていうのも見ていたり、あとは今までのお客さんの話とか聞いたりとかもして、なんか気持ちがそれた時になんかこうひょんと出会うことってあるよなって私の中であるから。
そうなんだよね、主目的を恋愛としていないことによって得られるものってあるんだよね。
そうそう、
あ、それもすごいよくわかる
だからそういう環境に設定するってなると、やっぱり自分のやりたいことをまず進めていくことで、同じような人種に出会えるよなっていうふうに思ってはいるんですよね。
そうなんだよね、
うん、これはなんか男女関わらずだけど、
うんうん、あとソロシンさんがどういった趣味に、ね、打ち込んでいらっしゃるかにも
よる。そうよね、
うん、なんか私は映画が好きってなってきた時に、じゃあ映画の話できる人にするとすっごいダメな出会いばっかりになっちゃうんです。わかりますか、
ね、なんで
それ、映画が好きな人とマッチングするとダメで、映画をどういう見方をする人が好きなのかでマッチングした方がいいんですよ。
あー、なるほどね。
だから物事の捉え方をそもそもどういう風にしているのかのことの方が、映画の本数を見ている以上にその人そのものの方が、うん、まあもちろん当たり前な話ではあるんだけど、その人そのものの考え方の方が重要だったりするから、
うんうん、
なんだろうな、なんか意外と難しいんだよな
そうね、なんかそれこそ同じ趣味同士で出会うと、まあ共通の趣味っていうもちろんメリットはあるんだけど、そのこだわり度合いによって、もしかしたらそれがめんどくさいことになることもあるじゃないですか。
そうなんですよ深さ違いますから
そうそうそう、深度のズレによってこうちょっとね、障害となることもあるもんね。
そうなんですよね。だから何で出会うのがいいのかな。私本当にめちゃくちゃ 話しまくる、その会った一番最初の日に。もう本当に終電ぐらいまでとにかく喋り倒して、あ、うん、なるほど分かりましたみたいな感じをやることが多いのであとね、そもそも私がおしゃべりなので、私のおしゃべりに耐えうる人じゃないと多分厳しいんですよ。
あー、すごいね。
そうだと思う。だってさ、こんな話すなんて聞いてなかったよってなったらさ、困んない、向こうも。
まあそうだよね、そうだね。もう明けすけに自分をオープンに初日からしてた方がいいよね。
そう、だからなんか私はこれまでこの千本ノック的なことを比喩じゃなくできたんです。だからさ、でもさ、それやると本当に消耗するから全員ができるわけじゃないんだよねと思ってるんですよ。
そうですね。
本当に恋愛にさ、今後の生活じゃなくて恋愛だけを考えるんだったらまた違ってきたりとかするからさ、うんうん、それにもよるよね。
うん、本当そうだよね。なんかパートナーが欲しいのか、ちゃんとこう結婚相手として考えているのか、うん、でもしかしたらそのマッチングアプリとかのスピード感が重要になってくるのかもしれないし。
そうなんだよね。
うーん、
あとあのバンブルっていう女性が有料の会員になる、で、女性も有料なのかな、ごめんなさい、私もねやったことないから。それがなんか一番今んとこ女性がやるのに良さそうだなと思ってて、多分、うんうん、無料でできない分足切りはある程度できると思うんだよね。この本気度も高い人たちの集まりだと思うのと、うんうん、あとそれなりにあのユーザーの質が聞いてる感じね、悪くなさそうだなと思ってるんです。なんでしょうね。なんかやりもくみたいな、いわゆるそういう人たちとかは Tinder で探せばさ、
うんうん、
あるだから。でバンブルの方がちょっとは やり始めるハードルが高いものだから、それは一つ私も今度フリーになったらやりたいなと思ってるんですよ。
それは女性が有料でこうそれを登録するメリットっていうのは何なんですか？
で、女性が有料で、あとね、女性からしかメッセージを送れないんだよね。
お
お。女性からのアプローチで成立するっていう感じなので、変な人から連絡来たりとかがないのかな、
うん、なるほどね。
ね、そうそう。
うんうん、そっかそっか、自分がチョイス選択できる立場ってことなんだね。
でさ、その仕組みを分かってる人がバンブルに登録してると思うから、
うんうん、
ある程度なんだろう、そのとにかく男尊女卑みたいな人が紛れ込んじゃってることもあるかもしれないけど一番最初の入り口でそれちょっと足切りできるんじゃないかと思うんですよね。
おう、そうだね。ある程度自分に何だろう、こう自信というかそれなりのものを持ってないとメッセージもらえないっていうのを認識できていれば、
そうそう、じゃないかな。
うーん、
これマッチングアプリのさ、いいところと悪いところなんだけど、まあ出会いの全てにおいてそうなのかな。このどこに住んでるかによるじゃん。
あー、確かに。それでもエリアは書いてあるの？
そう、エリアは書いてあって、このじゃあ自分の何キロ以内とかそういうの、それでマッチングするとか選べるんだけど、
うん、
ほ
ん
とね、都会に住んでると女余りだから。
あー、そっか、
難しさもあるので、だからこそ Tinder とかよりはバンブルの方が、女余りの状況の中でも女が、なんだろうな、動かないことには何にもならないいいアプリなので、そういうのがあるといいのかなと思うけど、ごめん、私これ想像で喋っちゃってるからな。
そうね、でもね、背景的にさ、もし地元に帰りたかったら地元寄りの人と、
うんうん、
ね、こう繋がった方がいいっていうのもあったりするだろうし。
なんだよね。だからどういうふうに、とりあえずなんだろうな、恋愛のときめきみたいなものを一旦久しぶりに、なんだろう、試運転させたいなって思う感じ、久しぶりに軽い運動から始めてみたいみたいな感じだったら Tinder とかからやってみて、あ、そうそう、こういうのやっあったねとか、そういう感じでもいいと思うしね。
そうかもね。なんかメールのやり取りとか、
うん、
ときめきます。もうなんかごめんなさい、全然想像がつかないんですけれども、
うんうん、
ね、あ、メール来てるみたいなのはあったよね。あったなと思いました、うんうん、私はね。
だからそういう、あ、メール来ないもあるじゃん。
ああ、そうだね。
あとね、この自分、恋愛してる時の自分が好きになれないは、なんかある程度そういうための装置だったりするから、恋愛って不自由さを味わうための装置じゃないですか。
そうですね。
だからそれはね、しょうがないかな。で、その中でも、この人といる時の自分ってなんかいいんじゃないって思える時が来るかもしれないけど、それが楽しいよね。
うんうん、なんかあくまでもさ、恋愛してる時の自分が好きっていうのはすごく矢印が自分に向いちゃってる感じだけど、なんか恋愛ってね、結局誰かとやるものだから、
そうなんだ、
きっとね、いろんな感情がね、生まれて当たり前だと思うし、
ね、なんか本当にね、ここが絶対おすすめポイントみたいなことがなかったんですけど、
私でもなんか、うんうん、ね、抵抗感なければマッチングアプリもね、なんかやってみてもらえたら、もしかしたら何かね、あるかも ね。
あと本当、ソロシンさんのことを分かってるお友達からのご紹介とかもね、いいと思うし。
うんうん、
じゃあ今日はこんなところでしょうか。あの、これからのね、楽しい人生を応援しております。
応援してます。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。